ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
今日は特別ゲストをお迎えしています。来月9月19日から全国で公開される話題の映画宝島の大友圭史監督です。実はフィリップ証券は映画宝島には深く関わっておりまして、詳細は後ほど CM でも流れますが、映画宝島制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンをフィリップ証券が販売しているというご縁があるんですね。そこで今日は大友圭史監督に映画宝島の魅力についてお話を伺いたいと思います。大友監督、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
映画宝島は公開数ヶ月前からかなり話題になっていまして、遡りますと新藤潤城さんの著書で直木賞を受賞した小説宝島の映画化が実現に至る過程のエピソードや撮影制作の苦労話など、思い入れのあるお話をお聞かせいただけますか？
いやー、そうですね。僕は朝の連続テレビ小説のチュラさんというのを NHK 時代やっておりました関係で、やっぱ沖縄にものすごくこう思い入れがあるんですよね。で、チュラさんはやっぱり復帰以降の話だったんですけど、まあこの原作を手に取って、やっぱその復帰以前のね、物語を描いている。で、そこでやっぱりこう知らなかったことがね、すごく多いんですよね。沖縄のあの時代、アメリカ統治下の時代にね、何が起きてたかってことも含めて、そしてそこを、こう、たくましくね、こう、生き抜いていく登場人物たちっていうのに惚れ込みまして、で、ただ、原作も含め、あの時代の沖縄を再現するってことも含めて、スケールとかですね、日本映画としてのこう、いろんな規模感を超えていくようなプロジェクトだったもんですから、それとまあ、プロジェクトのこう、プロセスでコロナ壁があったりして、2回頓挫してるんですね。で、やっぱこの規模の映画で、1回頓挫しちゃうと、なかなかこう、立ち上がれるって話あんまないんですよ。で、それを我々2回あったんで、いや、これもう無理かな、みたいにこう思うこともすごいあったんですけど、やっぱりこの、そういう時にこう、ふっと原作に戻ると、原作の登場人物たちが、やっぱりこう、諦めない。こう、生きろ、それでもって。なんかこう、原作の人物たちに背中を押されるというか、こんなことで諦めんのかと。俺たちを見てみろよと。俺たち絶対諦めてないぞと。どんな不条理なことがあっても、どんな大変なことがあってもね。早く縛って俺たち生きてんだぞと。まあ逆に言うと、たかが映画でね。お前何くじけてんだみたいなことを、なんか登場人物たちに言われるような気がしていて、で、原作を読むたびにそれで何とかやるんだ、最後までやると。いうふうにこう、あがき続けるね、力を与えられ。で、それで、普通だったらもう2年も飛んじゃうと、スタッフもキャストももう、二度と集まってくんないんですよ。2回も潰れちゃうと。また二度あることは3度あるじゃないけど。ところがね、妻夫木君をはじめ俳優のみんなが、スケジュール開けて待っててくれたんですよね。だからまあ、それが僕にとっては、やっぱりこう、この映画を最後までやるんだっていうね。いろんな困難もあるし、ビッグプロジェクトで大変だけど、腹を決めてやろうと、覚悟を決めてやれた、すごく思い入れのあるエピソードですね。はい。
今年は終戦から80年という節目の年ですね。今、このタイミングで映画、宝島を生み出すことには、どんな意味が込められているんでしょうか？
いやー、そうですよね。やっぱりその、こう、日々我々はニュースでね、ウクライナとかガザでの、まさに海の向こうでの戦争とか、それに準ずることを見ているわけですが、まあ、我々日本人にとってはね、80年前にその記憶ってのは遡り、で、戦争そのものもそうですけど、やっぱり戦争というものがその後、こう、与えていく影響、一つに勝者が生まれ、一つに敗者が生まれ、その関係性がずっと続いていく中でね、何が起きるのかと。その戦争の戦いだけではなくて、で、その後も続いたのが沖縄だと思うんです。1945年に終戦して1972年までアメリカが統治する時代だった。で、そういう中で一体何が起きているのかというのを知ることは、戦争そのものの残酷な行為ということを知るだけではなくて、それ以降に一体どういう影響を私たちの日々の暮らしに戦争というものを与えるのか、それを知ることがね、 なんか戦争の記憶が遠くなってしまった日本人にとって、少し戦争というものの本質を想像しやすいんじゃないかと思ったんです。普通に我々が暮らしている生活の中にどういう影響があるのかっていうことが、やっぱりこの宝島っていう小説の中に描かれてますから、戦争そのものではない。戦争があった。例えば本当にちゃぶ台で家族がね、こう、みんなで平和にあれしてる中に、米兵がいきなり来ちゃったりとかみたいなことも、どうも地元の資料を当たってるとあったわけですよね。だからそういう戦争というものはどのぐらいですね、我々の暮らしに影響を与えるのかっていうのを知るというのも、やっぱり僕はすごく大事なアプローチなんじゃないかなと思いましたね。はい。
なるほど。そうなんですね。それで、大友監督。私、先日試写会でこの作品を全編見させていただきまして、作品で描かれているアメリカ統治下の沖縄を見て、独立って一体何だろうと考えさせられたんですね。独立。これにつきましては、大友監督、いかがでしょうか？
僕、白洲次郎っていうドラマ NHK でやってて、やっぱりその、自立とか独立っていうのは、ちゃんとこう、ある種こう、土俵を自分たちで作らないと、なかなか成立しないですよね。で、やっぱり白洲次郎やって思ったのは、やっぱりその、あれは、良きにしろ、悪しきにしろですよ。その、まあ、憲法というものが与えられて、基本的な最低限の生活、最低限の独立っていうのを保障される、基本的な人権とか、平等とか、個人の尊厳とかですね。なんかそういうものっていうのが保障されたルールとして。そのルールとしてしっかり人間が生きていく前提が保障されると、やっぱりそれは独立っていうものにしっかりつながっていくことができる発想としても。まず食えるか食えないかっていうのが、で、食べるために何をしていくかっていうことを、やっぱ沖縄の人たちはまずあの時代必死で考えてたと思うんですよ。生きるために何をするか。で、生きるために食べ物を、まさにアメリカの基地に忍び込んで、盗んだりしながら。で、それは悪いことだと分かっていながら、でもそうしないと食べ物がないんだからっていう。で、それで分け与えて必死だった生きるのに。だったわけですよね。で、そういったところは途中でどんどん気づいていくんです、彼らは。食べてるだけ食べてるだけじゃ、我々にとって足りないと。やっぱり自由とか、基本的なね、人権とか。やっぱりその戦争というこう結果を受けたままのね、そういう傘の下で生きていたんじゃ、人間としての条件っていうのを満たさないんじゃないかと思って、やっぱり彼らはそれで日本復帰を望んだり、自分たちでの独立運動っていうのを始めたりとかするわけですから、やっぱりその、なんかいろんな順番があるんですよね、きっと。で、その順番が整わない中で、どういうことが起きるのか、独立っていうのはどういうことなのかってことも含めて、やっぱり僕らは普段なかなか考える機会がないけど、この宝島っていう素材はそこまでちょっと踏み込めるんですよね。我々日本の本土は憲法とかね、日本国憲法によっていろんな概念を生きていくための基本的なものをいろいろ与えられたけど、与えられたことがイエスかノーかではない。沖縄人たちは与えられずに、それを自分たちで探して、自分たちで獲得しようとして、自分たちで悪戦苦闘しながらやってたわけですから、なんかその、なんていうか、プロセスにね、なんか彼らがこう立ち上がり何を求めていたのかっていうことを、そのプロセスを見ることで、本当に人が独立して生きていくってことは何だろうっていうことを考える、やっぱりきっかけになる映画なんじゃないかなと思って作ってますけどね、はい。
そうですね。やはり80年経った今、生きてる我々っていうのは、先人のその苦労っていうものをちゃんと凝視しなければいけないですよね。
はい。だから、未来にじゃあどういうふうにそれをつなげていかなきゃいけないのかってことをやっぱ考えるヒントにもなると思うんですよね。で、沖縄って面白くて、生者と死者が一緒に生きてるみたいな空気ですよね。持ってる。二来家内の思想っていうのも、やっぱりその海の向こうに二来家内という、国があって、そこに死んだ人は一度行くんだけど、やっぱり日が昇ると同時に戻ってきて、日が暮れると同時に去っていく。それで我々生きてる人間と一緒に死者の魂も一緒に生活しているという考え方が、やっぱ沖縄は本当にそういう思想、そういうカスタムっていうのが本当にこう、なんか島にこうなんか染み通ってるなって僕は思っていて、やっぱりその生きてる人間たちは死者の思いも汲んで、彼らが成した思いも汲んで、その思いを受けて生きてるんだ今と。で、そのおかげで生きてるんだっていうことをすごくこう感じるんですよ。で、これ、センカアギアの人たちのこう、いろんなエピソードにもあって、 戦火間際がやっぱり死の間際にね、戦火間際の方々がやっぱりこう結構口々に言ってたのは、俺たちは所詮犯罪者だと。基地の中に忍び込んだり、倉庫に勝手に忍び込んで、物を盗んでね、ばらまいてたわけですから。で、俺たちは犯罪者だっていうことを、こう、食いながら、病床のとこにあったりする。ところが、それに対して、見取ってた人たちがね、いや、そんなことないと。あなたたちのおかげで、私たちは、私もそうだし、私の子供もそうだし、私の孫も生きていけるんだっていうことを伝えるそうなんです。そうすると、戦火アギアがやっぱりそう言ってもらえると、やっぱり少しばかり穏やかな顔して、亡くなっていくみたいな話っていうのを、結構いろんなところで聞くんですよね。だやっぱりその先人がこう命がけでその守ろうとしたものとか戦おうとしたものってのがあって、多分本当に海外で言うならば本当にそこの中に自由とかね、平等とか民主っていう概念も入ってくるんだけど、我々はそこにね、どういう意識を持って生きてるのかっていうこともあって、なんかそういうことも含めてちょっとその宝島って戦後80年だし、そういうことも考えるきっかけになればいいな。最初からあまり難しいお題目は言うつもりないんですけどね。エンターテイメントして楽しんでほしいと思ってるけど、なんかそういうことも考えられる要素っていうのがたくさんこの映画の中にあるような気がしてるんですね。はい。
最後に大友監督からこれから映画を見ようと思っている方々に向けて、こういうところをぜひ見てほしいというポイントがありましたら教えていただけますか？
たくさんあるな。一つはですね、アメリカ統治下の沖縄っていうのを描いた映画とか作品ってあまりなかったかな、ほとんどなかったと言ってもいいと思うんです。で、僕は知らないことを知る、知らない何かを見れるっていうことも一つ大きなエンターテインメントとなり得る要素だと思っています。アメリカ統治下の沖縄の20年を彼らはいろんなことを体験しながら生きていく、そこにミステリーもあります。自分たちが今まで知らなかった感動、知らなかった体験を追体験し、多分全くですね、今まで見たことない世界に皆さん足を運び入れることができると思うんです。それがやっぱ僕は大スクリーン、大音響で見る映画の一つの醍醐味だと思うし、そういうことをこう体験していただける宝島は映画になってると思いますので、ぜひ未知の体験を追体験しにですね、映画宝島の方をぜひ見ていただきたいと思います。はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまで大友啓史監督にお話を伺いました。それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では映画制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンを販売。映画ファンだけでなく多くの人が感じたことのある好きな俳優や監督の映画を応援したい、自分の思い描く映画を作ってみたいという思いを一口10万円からの出資で映画コンテンツの制作者サイドの一員として参加ができるようになりました。映画デジタル証券は全く新しい推し活として各方面から注目をされています。現在9月19日公開の映画宝島を対象とした映画デジタル証券の募集を開始しています。詳しくは番組ページのバナー、もしくはフィリップ証券のウェブサイトをチェックしてください。当社が取り扱う映画デジタル証券は投資元本の償還及び分配金の支払いが保証されているものではありません。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。映画デジタル証券は上場株式と異なり購入できる時期が限られています。お申し込みに際して当社 ST 取引口座を開設していただく必要があり、口座開設時に合わせて行う本人確認手続き次第でお取引いただけるようになるまで日数を要する場合もありますのでご注意ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとともにお送りしてまいります。長堀社長よろしくお願いいたします。映画宝島のデジタル証券についてお話を伺っていきたいと思いますけれども、前半では映画宝島の大友監督にお話を伺いましたけれども、長堀社長、御社はなぜこの映画を証券化しようと考えられたのでしょうか。
はい、大友監督もおっしゃっておりましたが、この映画は単純に戦争や統治下の生活だけを描いた映画ではなくて、自分自身では変えることのできない不条理な世界の中で自分の意志と信念を持って力強く生き抜いていく若者たちを描いてるんですね。戦争が終わってから80年経った今、我々は何不自由ない生活をすることができるようになりました。この映画の中の人たちから見れば、今の日本は夢の世界で、達成したかったことがまさに実現しているはずなんです。でも我々はその先人たちが築いてくれた幸せを現在謳歌しているんでしょうか。勤勉で誠実、歴史ある素晴らしい文化を持っている我々は、これから世界で自信を持って自己を主張してがむしゃらに生きていかなければいけないと考えてます。そういった意味で後世に残したい映画と考えて、どうしても本作品を証券化したいと考えました。
私自身も試写会視聴しましてですね、長堀社長のおっしゃっていることがよく理解できましたし、今はもう心打たれているところなんですが、ちなみに証券化するにはどのような意味があるんでしょうか。
はい、私は日本文化の素晴らしい面の一つに共助の精神があると考えてます。我々は過去数千年間同じ島に住んできました。それゆえ常にお互いを助け合って励まし合って讃え合って生きてきたんですね。誰かが社会に貢献する素晴らしいプロジェクトを推進したいって考えたときに、それに心から共感する人たちが大切なお金を出資してその事業を実現する。そしてその事業家と出資者は力を合わせて、当事者となってその事業を成功させて、これに関わった全員が、経済的な収益を得る。まあ、これこそがサステナブルな共助な世界ではないかなと私は考えておりました。
はい、
今回の映画宝島証券も、出資した方々が映画の制作側の一人となって、様々な体験を通じて映画を盛り立てて、その成功を全員で分かち合う形になっております。
そう考えるといろいろな事業にこの考え方展開できそうですね。
そうですね、映画やコンサートなどのイベント、テーマパークなどの証券化がその分かりやすい例となりそうですが、まあ、クリーンエネルギーとか技術革新のための研究費とかも証券化としての範疇になるのかなと思ってます。まあ、こういったような若者たち、この若者たちのようにですね、熱い思いを持った多くの事業家が自分の主張を語る場所があって、そして成功したらいいのかなと思ってます。
はい、ここまで長堀社長にお話を伺いました。長堀さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。